こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月も半ばまで来ましたが、冬とっても寒い日々続いてますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ受験生の皆さんはセンター試験直前というところで、ドキドキしている方もいらっしゃるかもしれません。本当に皆様お疲れ様です。この番組としては新年、一発目の収録で、まあ、そんなことは聞いている方には全く関係ないことなんですが、やっと、私も2019年始まったなという感じが、してますけれども、今年もよろしくお願いいたします。年末年始皆さん何をして過ごされてたでしょうなんて、こんな1月もね半分終わった時に聞いてもしょうがないんですけれどもね。年末私、12月に風邪をひいてしまってね、それ影響この番組にもね、ラジオ、2本撮りしたりした時期だったんで、ね、良くない声続いて本当に申し訳なかったんですけれども、まあ、お仕事の方にもちょこちょこと迷惑かけてしまってね、良くなかったんですが、今回何が大変だったって、その風邪自体とか体調が良くなったのに、その鼻の、副鼻腔炎、が長引いて、その膿が出るような症状というか詰まり感がとてもひどくて、抗生物質を投入してもなかなか治らなくて、でまあ耳もねやっぱりおかしくなってきたりしてね、本当にこんな、1週間ジャストぐらいで治らないのはね、久々というかね、治りが遅くてね、これは悔しかったですね。あと何していたかというと、年末に最後に見た、劇場で見た映画はアリー、スター誕生を見ましたね。レディーガガすごかったなっていう感想ですけれども、で大晦日は、年越しそば食べたりね、あと熱燗飲んだりしてね、チーズ食べたりしてね、紅白をテレビで見るっていうこれ以上ないベタさでお送りしましたけれども紅白見てたらね、僕劇団ひまわりっていう事務所にいるんですけど、うちの事務所の人が突然出てきてね、びっくりしましたけどね、まあ、爪痕残してやるっていうね気概を感じてね、ハングリーさっていうかね、昔からずっとそうですよね、すごいなと思ってますけれどもね。朝方までテレビ見ててね、紅白今年はユーミンサザンみたいな、こう私の親世代直撃というか、結構見応えあって面白かったですね。でそんな感じで2019年迎えまして、年始何をしていたかというと、急遽海外旅行行ってきました。年末のだから去年2018年のラスト、この番組収録した時にスタジオでは、まあ、行くかなぐらいのレベルの感じだったんですけども、突貫工事で計画しまして、もうね2018年のお正月旅行アメリカに行ったんですけれども、これも似たようなもんで、メール見返したら12月28日に飛行機取ったりホテル取ったりしてましたから、最終的なやつをもうどうかしてるんですけどね、もっと人生に計画性持ちたいなと思ってますね。早めに取るともろもろ安いらしいですしね、ほんとそのギリギリに取るコストたるやね、ほんとバカだなと思うんですけれども、なんか知り合いに聞くと、いや半年前から準備してましたみたいな人もいますしね、そんな人生あるんですかって思いますけどね、インターネットって便利だなって思いましたね。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いては、まあ、オープニングに引き続き年末年始のお話、特にその旅行行ってきたことについて話していこうと思います。まずどこに行ったかというと、タイのプーケットに行ってきました。でなんでプーケットにしたかっていうと、寒いのが僕本当に苦手で嫌なので、いつか日本が寒いにもかかわらずお正月とかに旅行行ってあったかいところで、過ごしたいなっていう願望があって、それをやろうと、でプラスその欧米型というかヨーロッパのバカンスのイメージ、なんかこうサッカー選手とかがシーズンオフにやっているみたいなニュースをよく見て、そのビーチリゾートで何もしないみたいな、あれやろうと思って、そういうテーマを設定して、なんかもうガラスの向こうのスタッフの方々の半笑い感がすごいんですけど、そういうテーマを設定して、ビーチリゾート、海、太陽、何もしないをやろうと思って、プラス、アクセスそこまで大変じゃないところっていうので、あ、タイ。アジアでそれなりな距離感で行けるっていうので、まあいろいろ適当にネット検索とかをかけまして、ギリギリで、でプーケットに行こうと。去年2018年のお正月はアメリカのサンフランシスコに行って、結構バリバリ観光のその一日中動き回る観光型旅行だったので、その真逆をやろうと思って、 なんでまあ、なんでしょうね。ラジオ的にはというか、特にこう、何もしないがテーマなんで、その、まあ、つまらないというか、その、ネタがあんまりない、楽しかったですとか、こう、気持ちよかったな、みたいなのしかないから、プラスなんかこう、行けつかない旅っていう感じもしてきて、こう反感しか買わないんじゃないかなと思いながら、こう、まとめてきたんですけどね。まず初日。まあ、朝方まで荷物を準備しまして、いつもの通り寝ずに、空港へ行って、朝のフライトで、まあ、飛行機でガンガン寝て、飛行機でかろうじて、オーシャンズ8、女性ばかりの最近やってたやつを見たんですけれども、それもまあ、挫折して寝まして、なんか強盗計画の話なんですかね。で、強盗計画始まる前っていうか、メンバー集める途中ぐらいで寝ちゃってね。そんなレベルでしたね。で、約7時間かけて、バンコクに着きまして、ここで僕人生初のトランジット、乗り継ぎをやったんですよ。でも時間1時間15分しかなくて、で、ネットで事前に検索すると2時間ぐらい見ておくと安心みたいなこと書いてあって、人生で初めてなので大丈夫なのかなと思いつつ、まあ、急いでわーって移動して、まあ、なんとか成功して、そこで飛行機乗ってまた90分ぐらいかけて乗って、プーケットに着くと。で、車でホテルまで行ったんですけれども。まあ、いけすかない、いわゆるリゾートホテルに泊まりまして、こう、プールがついてて、近くにビーチがあって、まあ、レストランも充実してて、ルームサービスも取れるから、もうここにいれば完結しますよ、みたいな。まあ、それを一回やってみたかったんですね。なんかサッカー選手がそういうとこ泊まってるな、みたいな。写真でよく見るじゃないですか。なんかね、クリスチャーノ・ロナウドは何々東映みたいな。バカンスの最中だったにもかかわらず代表の招集を受けみたいなニュースもよく見るじゃないですか。あれやろうと思って。何もしない旅みたいな。やろうと思って。で、着いて、もう夜、うん、それなりに遅い時間だったので、まあ、レストランで、ご飯を食べて、まあ、タイ料理ですよね。やっぱ、どれも辛くてね、パッタイ食べたり、カニ揚げたガーリックで、なんとかした、みたいなやつとかね、ベタにトムヤムクンとか食べたりしてね、春巻きとかね、まあ、シンハービールとか飲んでね。ひどいですね、今日これ。なんか、つまらない。で、部屋でまたお酒買ったりしてね。あ、これ、耳寄り情報もお届けしていこうと思うんですけれども、こういう旅の場合、事前にお菓子とかお酒とか買って、部屋に持ってっておくと結構便利ですね。僕の場合は空港近くで、コンビニがあったので、そこでお菓子買ったりして、あと空港の中で免税店でワインとかを買ったりしてですね、それを持ち込んでいったので、こういうホテルでお酒飲まれる方、部屋飲みしたいな、夜にしたいなっていう人はね、仕入れておくと便利ですね。はい。二日目。二日目はもうやっぱりその旅行のテーマだったんで、どこにも行かない日を設定したんですよ。普段食べないような朝食を食べるために午前中に起きて、ビーチに行ってね。天気良かったですね。もう何年ぶりか、俺だから海に入るっていうことが多分大学生以来ぐらいで、だからもう10年とは言わないまでも、もう5、6年、6、7年ぐらいぶりかなと思うんですけども、で、海入ってみてね、波のちょっとザザーンってなってるところまで行ってみて、波に合わせてジャンプしてみたりしてる。おーとか言ってしてる。すごいベタなやつをやってね。それが結構無性に楽しいみたいな。海外とか行くとね。それもずっと何十回ぐらい繰り返して、ヘトヘトに疲れるみたいな。で、その後、パラソルの下で、ソファーが置いてあったりするので、寝てみたりして。まあ、BGM としてはこう波の音が流れてきて、外国語が聞こえてきて、まあ、海を眺めてね、何もしない。まあ、これがやりたかったんだと。私はこのためにここ、冬のね、寒い日本を脱出して、暖かいプーケットへ来て、天国かなって思いましたね。私もなんか、死ぬのかな、ここでとさえ思いましたよ。ええ。で、周り見渡すと、結構ね、ヨーロッパ系とかロシア人かなみたいな人が多くてですね、やっぱり、分厚い本とか持ってきて、パラソルの下で読んでるんですよ。これだと思って、私もこの普段は読まないような、日本ではなかなか、D マガジンばかり読んでいる、雑誌ばかり読んでいる私が、ちょっと分厚い本も読んでみようと思ってですね、持ってきました。蓮見茂彦さんの名著。最近復刊した映画はいかにして死ぬか、これ映画の勉強になるなと思ってね、これを読んだりしてね。で、読書もそこそこに、今度はホテルのプールに入ってみたりして、 外国の可愛い子供たちがいるんだよね。それとなんかこうアイコンタクトとかしながら遊んで多少泳いだりしてね、もうヘトヘトに疲れて、その後ホテルのスパに行きまして、まあマッサージとか全然興味ないんですけども、まあ去年首が痛くてちょっと久々に日本で行きましたけれども、海外だと割とねノリで行くんで、オイルマッサージとか受けたりして、その後やっぱ早く起きたんで、まだね昼ご飯食べるぐらいの時間で、海を見ながら昼ご飯を食べて、そこで何気なく iPhone でニュースを見てたら、台風1号が元日に発生したと。なんか元日に台風1号が発生したっていうのも珍しいらしいんですが、それがなんとタイの方へやってくると。え?ってなって。で、なんかそれニュース見ると、1951年以降初めてみたいなこと書いてあって、歴史的な台風が来ますとか書いてあって、あちゃーってなって。そこで初めて気づきましたね。ビーチリゾートの難しさ。天気の良さに割と楽しみが左右されるんですね。ネイチャー系の旅行、そうかもしれません。星を見に行く、オーロラを見に行く、結構運次第なんですね。それが難しいところですね。これも皆さん、これも皆さんにちょっとお伝えしたい。耳寄り情報。天気は大事っていう。台風来ちゃうのはもうしょうがないけどね。それに左右されるんだってことをご覚悟いただきたい。で、今日やばいな、これ。いつにも増してやばいな。次の日起きたら、天気やっぱり台風近づいてきて、曇り、雨降るかな降らないかなぐらいで、その日はね、オプショナルツアー入れたんですよ。予約しといたんで。ゾウに乗りに行こうと思って、予約したんですね。で、ホテルにそのタイ人の男性のガイドさん、日本語話せる人とタイ人のドライバーの人が来てくれて、ホテルから出発しまして、そのガイドさん結構よく喋る陽気な人だったんですけれども、山の方へ登っていって、で、着いたよって言われたら、まあ、ゾウいっぱいいて、人生初めてですよ、僕、ゾウに乗るのは。まあ、興味もなかったんですけど、まあ、なんとなくやってみようと思って。で、まあ、要は、高い台の方登ってって、そこでこう、ゾウの背中へ渡るような感じなんですけども、で、背中にこう、ベンチがくくられていて、紐でくくられていて、これ大丈夫かなっていう感じの。で、まあ、ヘルメットとかも何もしないで、そのまま乗るんですけれども、イメージとしては、まあ、広場というか、平らな、なんか校庭、学校の校庭みたいなところを、まあ、一周ぐるっと回って終わりかなと思ったら、獣道なんですよ。なんかなんならマウンテンバイクでこう駆け巡りそうな獣道で、こう斜面もあったりするようなところで、めっちゃ怖くて、いやこんな怖いアトラクションライドあるかなぐらいの、それをまあゾウがこうゆっくり動くんですけれども、山の上まで行ってるんで、こうプーケットが見渡せますよみたいなのがポイントで、眺望がいいよみたいな、眺めがいいよって言うんですけど、それどころじゃなくてね、その恐怖の30分で、いや怖い怖い怖いと思って、皆さんもねそれには気をつけていただいて、どんなところを象が歩くのかっていうね、高いとこ苦手な方はそういうとこ避けた方がいいかもしれません。これもちょっと耳寄り情報一つ入れとこうと思うんですけども、せめてね。でコースを一周して30分かけて戻ってきたら、スタートしてこれから行くよっていう象とすれ違いまして、それに乗ってたのがアジア系中国人の人かなの老夫婦二人と象使いなんですけれども、象使いがね、なんか謎に象そっちの系でギターを弾いててね、なんかチューニングとかしててね、でこの人大丈夫かなって思って僕ら見てたんですけど、でその中国人の老夫婦はね、もう無言無表情で二人何も会話なくてね、なんで象乗ろうと思ったんだろうって思ったしね、その象使いに当たってかわいそうだなと思ったんですけど、それはすごいシュールな光景でしたね。その後プーケットタウンに行きまして、いろいろこうカフェでお茶したりして、プーケットタイファーミュージアムっていうところに行きました。博物館に。学校だったところをリニューアルしたところらしくてですね。まあ、プーケットと中国の関係を紹介するようなところで。まあ、要は中国から昔こうプーケットにたくさんの人が移住してきて、なんかその時代鈴が取れるぞっていうんで、まあ、働き口を求めて、まあ、労働者として、人がいっぱいやってきたみたいな歴史を紹介するところで。まあ、それをガイドさんが説明してくれたんですけれども、まあ、前日遅くまで結構飲んでたっていうのと、まあ、プラス出発の朝が早かったっていうのと、まあ、2杯ラーメン食べてますから、プラスその後、デザートも食べてるんで、もう眠気がマックスになっちゃって、もう相槌打つので精一杯でね、あ、うん、みたいな、こう、なるほど、とか言って、 とかって頑張って言ってたんですけど、もう何も覚えてなくて、ま、プーケットの歴史上、こうなんかこう偉大な、なんか大きなことをしたっていう人が9人いるっていうのすごい、9人だったか8人だったか、こう、このなんかそう写真が並んでるんですよ。9人こういるんだと。その人たちがこういろいろやってこう発展してきたみたいな話があったと思うんですよ。ただちょっと結構眠かったので、9人いるんだっていう。で、この9人の中でもこの人が一番すごいと。なんか今でもあるこう〇〇デパート、ま、財閥的なことなんですかね。なんとかデパートの、今これはバックにはこの人がいるよみたいな話を受けたんですけど、確か9人なんか偉大な人がいるんだなっていうのをね、覚えてますね。その後、プーケットタウンというところを街歩きしまして、このプーケットタウンというところは、これ博物館でも学んだんですが、その中国の人がたくさん来たっていうのと、で、その同じような理由でポルトガルの人もたくさん来たと。で、その結果いろんな文化が混じって変わった建築様式の建物が並んでるっていうんで、こう、そのストリートが、こう、まあ今では、こう、インスタスポット的に人気だと。で、まあ、お店としてはカフェとかが並んでいてっていうような、壁の色とかもですね、ピンクとか黄色とか、こうなんか、ある種こう、ウェス・アンダーソン監督の映画に出てきそうな、建物が並んでいるというようなね、そういう面白い街なんですけれども、そこを観光して、まあその後お寺にも連れて行ってもらってね、タイのお寺すごいカラフルでびっくりしましたね、派手でしたね。その後はモールに連れて行ってもらって、スーパーでお土産とかね、ビールとかを買おうと思ったんですけれども、ここでまた一つ耳寄り情報をお届けしようと思うんですが、タイはアルコールの販売時間に制限があるんですよ。11時から14時と17時から24時までしか売っちゃいけないらしいんですね。で、僕らが行ったのが15時半とか16時ぐらいだったんで、買えなかったんですよ。皆さんお気をつけください。シンハービールを部屋で飲もうと思っても、その時間行っても買えませんから、スーパーとか、多分コンビニ行っても。それはね、お気をつけていただきたい。で、ビールを買えずにホテルに戻ってきまして、浜辺に行ったらやっぱり台風近づいてきてて、波がすごい高くなってきて、もう赤旗出てもう、ビーチ出るなみたいになっててね。で、また iPhone とかね、テレビのニュースを見たらですね、そのプーケットじゃないと、島だともう観光客とかなんかもうね、いろんなこう、避難する人もたくさんいるみたいな状況になっていて、で、やっぱりタイに台風が来るのは極めて異例なことだと。台風は1989年以来だみたいな、ニュースもあったりしてね。いやー、そんなことあるかなと思ったんですけどね。だからもうその日は夕焼け見るとかいう天気じゃなくてですね、まあ早々に部屋に戻ってゆっくりしたんですけれども、次の日、この日もまた何もしない日っていうのを設定しまして、もう天気はね、だから難しいですよね。台風過ぎたのかな、これから来るのかなみたいな感じで、だから日本の、だから iPhone で検索してもそんなに細かい情報が出てこないので分かんなかったんですけれども、でもここで一つアクシデントが起きましたね。昼頃に起きてこう部屋を出て天気を確かめようと思ってドア開けたら頭にドサッと来たんですね。ほんと葉っぱかなと思ってパッて見たらね、すっごい日本で見ないようなサイズ感のヤモリがあって、イモリかな、うわってなったっていうこともありましたけれどもそんなアクシデントぐらいはありましたけどね。その後プール入ってみたらね、やっぱり凍えるような寒さでね、学校のプール開きみたいになっちゃってね、やっぱりこう半袖で心地いいぐらいの気温だと水に入ると寒いですね。やっぱり暑ってぐらいじゃないとプールはダメですね。その皆さんお気をつけていただいてしょうがないからこう浜辺を歩いたり走ったりしてね、また海の近くのそのソファーのとこで横になってココナッツジュースを飲んだりしましたね。あの、ココナッツの実に穴を開けて、あの、ストローを差し込むやつを。もうほんとパッと見るだけで絵に描いたようなリゾート感を演出できる、あれはね。その、飲むと結構好き嫌いあるんですけれども、写真撮ると映えるんで、皆さんにおすすめです。でもね、これ皆さんに、これ、そういうことやったことない人、一回言ってみてほしいんですよ。そういうそこそこの、曇りぐらい、まあその半袖で過ごしたら気持ちいいぐらいの天気で、海の近くで、海眺めてるだけでね、あっという間に時間で過ぎるんですね。だからこれも、これもありだなと思って。観光、今まで僕はいろいろこう旅行に行ったら、どこ行ってあれ行って、一日目これだけ見て、あれを体験して、これを体験して、このレストラン行ってあれ行ってっていう観光旅行をイメージしてましたが、バカンス。プールで泳ぎ、海で遊び、半日海を見て、夕日を見て、一日が、あ、もうこんな時間だ。ご飯を食べなければ。なんかね、スタッフの目の色がなんか、反感の目がすごい、ひ 視線が厳しいというね、一日を過ごす。ココナッツジュースを飲み、日本から持ってきた分厚い本を読んでたら終わる。これ新たな幸せを僕は発見しましたね。ホテルからもそんなに出ない、そういうのもどうでしょうか。その次の日に帰ったんですけれども、すごいいい天気でね、その前日の天気と入れ替わったらなっていうことも思いましたけどもね。それはまあ一つビーチリゾートの難しさっていうのをね、僕は一つ学びました。はい、そんな旅ですけどね。でもね、帰るとき痛恨のミスをしてしまって、一つは部屋に行きの空港での近くのコンビニで大量に買ったお菓子を、食べきれなかったやつを忘れたっていうのと、あと日本でレンタルした Wi-Fi のコンセント挿すとこのアダプターを忘れるっていうのをやりましたね。しかもやったことある人わかると思うんですけど、保証プランどうしますかみたいな聞かれるじゃないですか。俺いつもあれなしにしてるんで、いやあんな忘れる人いないだろうって、それにお金かけるなんてどうかしてるよと思ってたんですけど、いや見事に忘れましたね。はい、そんなこともありました。じゃあ終わりますかね。私はまあ今回こういう旅をしてきました。ありがとうございました。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は私の、くだらない旅行話にお付き合いいただいて本当にすいませんでした。なんかスタッフの人もね、なんか謎の反応してますけれども、ここで皆さんに、私がねスタッフの方々に買ってきたお土産を紹介したいと思うんですけれども、スーパーで買った、そのシンハービールが買えなかったスーパーで買ったドリアン羊羹。まあそのタイでどう言ってるのか分かんないですけども、検索したらドリアン羊羹と日本で呼ばれているものを、買ってきたんですが、打ち合わせで出しても誰も手をつけない今僕目の前で持ってるんですけども、もう封開かずで未使用新品でね残ってるという。これは何、私がここで開けろってことですか、食べろってことですか。そんないけつかない旅をしてきたのならお前が食べろと。じゃあ開けてみますよ。なんこれ、サイズ感は本当にね、そのいわゆる魚肉ソーセージ3分の1ぐらいのサイズで、パッケージにドリアンの写真が並んでいてですね、色は本当にこう濃い、茶色という感じでね、開けてみます。あ、来たね。これ大丈夫かな、紙とか引いとこうかな。これ文化放送に怒られるんじゃないの、これ。このスタジオ広いとこ使ってんのに。これどうやって開けんの、この先のから、このソーセージの。でもドリアンってね、なんとかの王様って言われてますもんね。さ、封を開けてみようと思います。ねじりを取って、あ、じゃあここからにゅるって出せばいいのかな、羊羹。見て、あ、出た出た出た出た。匂いだよね、まず。あー、香ばしいですね。あ、これいけるかも。なんか、成分表見たらドリアンとお砂糖だけなんですよね、これ要は。いただきます。あー、匂いがすごい。味は。味は。甘い。味は甘い。あ、味は甘いですね。匂いはすごいね。味は甘い。うん。なんだこれ、これ。匂いがすごいね。味は甘いね。おお、まあでも羊羹ですね。うん。うん。おお、あ、でも甘いですね。来週からは、内山聖輝の映画ランキング、2018年の映画ランキングトップ10をお届けします。はい。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。 現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで一分お願いします。口の中にすごいドリアンの香りが。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような、私は最近ドリアン羊羹を買いました。買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。まあね、あと素敵なビーチリゾート情報もお待ちしております、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。